さあ時間ですので、じゃあ始めましょう。どうも皆さんおはようございます。ご遠方よりも今日は本当にありがとうございます。また今日はちょっとなんか会場大変混み合っておりまして、この狭い会場になりましたことはまずお詫び申し上げておきたいと思いますが、入り口もちょっと分かりにくかったかもしれません。秋葉原駅ですね、本当に近年大きく変貌いたしまして、なんかどこに何があったか全然分からない入り口出口もですねたくさんあっても、まあ、そんな感じでございますが、慌ただしくも9月でございまして、今年最大の政治イベントがアメリカの大統領選挙でございますが、まあ、それも大体見えてまいりまして、私こう今いろいろな方と会って思うのは、本当にこう今上に立つ人の心象風景を一言で言うとこれですね、恐怖なんですね。それはもう自民党も日銀もアメリカもそうだし、ウォール街もそうだし、原子力村もそうだし、一言で言って恐怖でしょ。で、これはものすごい強いものがあって、次が見えないってみんな言うんだけど、いや見えてんだと思うんだけど、行くのが嫌なんですね。行くのが嫌なもんでですね、こう右往左往するわけですね。トランプ別に恐怖じゃないと思うんですけどね、世の中変わるってことだし、ウォール街が引っ込むっていうのは80年前もやったことありますよね。ルーズベルト大統領がウォール街のそのデタラメを封じ込めてね、アメリカ立て直したじゃないですか。別にだから悪いことじゃないんですけども、やっぱりまあこれで私思うのは、ずっと私感じていたんですけども、この特に日本はそうですね、中曽根内閣の頃から約40年ぐらい前から一貫して政府の能力が落ちてると思いますね。一貫して、要するにそれは次々仕事のできる人は離れていったってことだと思うんですよ。あそこはだから本当にその最後の本当に吹き溜まりみたいにどんどんなっていって、でまともな人は自分でやるわけですよね。行き場のない人たちが全部あそこに寄り添ってですね、金を分け前しながら暮らしてて、で最後それうまくいかないから豊洲の市場みたいにですね、いよいよデタラメをやって金を分ける、あるいはアメリカだったらネオコンが出てきてデタラメをやると、まあだからこれ以上まあレベルの低い人だとさすがにあそこに立つこともできないっていうレベルまで落ちてたと思うんですね。だから総理大臣が変わるたんびにレベル落っこってったでしょ。で、だからずっとそれ私ずっと見ておりまして、で一番能力のない人たちが今いて、これ以上ないっていうと、まあ、明日の仕事するにはまあこれが一応最低レベルってところで来てますから、で行き詰まったら次変わる人いないんですもん。でこういう状況をですねよくこう言うんです。恐怖はどうなるかというとですね、これがこういう状態をもたらします。死の舞踏というんです。これは中世のヨーロッパでですね、ペストが流行したときに、ペストものすごい感染力が強かったんですね。当時どんどん人が死んでいくんですね。古事記も国王もとにかくあっという間に死んじゃうんですね。これを見てですね、ああ次は俺も死ぬ番じゃないかって言ってですね、当時の貴族たち、聖職者たち、国王たち、まあ保健領主も庶民もみんなこの慌てふためき始めるんですよ。そういう状況をですね、ある人が宗教画に書いて死の舞踏と名付けたんですね。見事に死の舞踏ですね。もう今の日銀なんか見事に死の舞踏ですね。で死の舞踏はですね、そう長く続きません。死の舞踏の状況に入ってくると、もう目の前にこう死が迫ってますから、やがて沈黙になります。そしてちょっと強烈な表現ですけど、静寂が来るんですね。こういう順番になってきます。恐怖の次が死の舞踏で、沈黙で、静寂で、今のアメリカは沈黙の段階でしょ。イギリスはもう静寂の段階でしょ。 EU 離脱でね。だからこれ結構早いテンポで進んでいきます。でこうなってくると今度何が始まるかというと、ここあたりから今度始まるのが下克上が始まる。まあ、ここの字これ古い字で書きますけども、下克上がずっとこうやってここに上がってくるんです。はい、だから世の中が決して終わるわけではなくて、こう世の中の後退が起きるんですね。今までの人たちが恐怖から死の舞踏、沈黙静寂となってくると、 今度は次の人たちは下克上で下から上がってくるわけですね。この運動が今ものすごく活発に行われているところだろうと思います。だから下克上が始まるということはですね、世の中を動き出したということなんです。ですからここはすごく重要なことで、その恐怖というのがですね、これまだ甘い段階は下克上も起きないんです。だってみんな漠然とした不安を抱えてますから、ね、この恐怖の前がですね、まあ言ってみれば今不安っていう段階ですよね。しかも漠然とした不安という段階で、この段階はですね、あまり動かないんですよ世の中が。要するにあの英語でよくロックタボートって言葉使うでしょ、あのボートを揺するって言葉ですね。ボートを揺するなってみんな思うわけね。余計な波風立てるんだ余計なこと言うなって、余計なことするなと。この段階があるんですよ。これいわゆる不安が高まってる段階です。でこういう時はですね、野党もなんかしないんですよ、はっきり言って。まあなんか寸止めみたいな形になりましてね。で不安が高まってくるにつれてですね、まあみんな動き鈍ってきます。でもそれは今度恐怖になってくると、元気の人たちは飛び出してきます。これはいかん、これ死ぬぞというわけで、これは死ぬぞと、これまずい、でいたたまれなくなって飛び出してくるんです。でこれがいよいよ下克上の始まりなんです。で下克上はですね、ですからこの不安から恐怖になってきて、みんながこれはやばいと思い始める頃から出てきます。俺はまだ死ねないと、このまま死ぬわけにはいかないという人たちが出てきて下克上になっていくんです。で死の舞踏が始まると、下克上はますます活発になってきます。もうこれ誰がどう見てもダメだからです。で実はこの段階に来ますとですね、かつて皆さんのラストエンペラーという映画があったのをご存知ですよね。あのラストエンペラーって実際に起きた出来事で、大新帝国の皇帝が最後を滅びていくの最後なんですが、あれの様子って結構まあそんな昔じゃないから多くの人が目撃してるんですね。こういう方も極端なんですけどね、昔宦官っていたんですよ。宦官ってね、去勢された役人たちがいて、本当に最後ですね、宦官がですね逃げ出してくるんです、あの宮廷から。で宦官ですからね、声がその上ずっちゃった高い声になってるんですよ。でそれを目撃した人は、宦官がピーピー言いながら宮廷から逃げ出してきたってはっきり文章に書いてるんです。で今ですね、私こう見てるとそれがいよいよ始まってる感じがしますね。宦官がピーピー言いながら逃げ出してきていて、これからだからいろんな組織からこうまあシャープもあんな感じになってしまいましたしね。それから銀行はこれから始まるでしょう、リストラが。銀行保険会社でね、で次々とそうやってる逃げ出す人たちが出てくるんだと思うんですよ。要するにこう今まで不安な時代をですね、とにかくこう固まって生き残ろうとした人たち、何か行動して生き残るんではなくて、何もしないで生き残ろうとした人たちがいるわけですね。一軍の人たち、組織文化で言いますと消極防衛スタイルと言いますね。消極防衛スタイルで何もしないで生き残ろうとした人たちも、いよいよ最後の段階を迎えますと、その恐怖でいたたまれなくなって死の舞踏を始めて、でこれが要するに内紛なんですよ。内紛内乱なんですよ。今の都議会議員なんか一番いい例で、都議会議員なんか一番いい例で、小池さんが新党を立てるかもしれない。で来年の都議会議員選挙にこの小池新党出るかもしれない。で豊洲の話は大きな話ですから、もっともっと広がっていきますから、そうすると自民党から出たんでは負けるかもしれない、自民党にいられない、じゃあ小池新党行くか、というか1日に2回も3回も行ったり来たりするわけですよ。足軽が足軽が1日に敵と味方を2往復3往復する。まさにこれが太平記の世界です。太平記あの、ね、本も出てます、あの現代語訳も出てますから、ぜひお読みになったらいいと思います。文字通り太平記の世界が今始まってるんです。東京がそうです。東京都議会がそうです。すごいですよ皆さん。もうしかもこれもね、その始まりはね、舛添さんがですね、公用車で湯河原別荘行ったっていうところから始まるわけよまあ豊洲の話から小さい話だよね。都の公用車でさ、湯河原の別荘に知事が行ったと。まあ、比較的小さい話ですよね。で、それを産経新聞がですね、これはけしかなんて言って一面に大きく報じて、あそこから始まるわけですよ。 産経新聞はどういうわけだか知らないけど、今でもなんか豊洲は追及の側の先方を務めてますよね。どうしてそういうふうになるかよくわかんないんですけども、まあとにかくそんな形で、そのふとした小さな変化から巨大な結末が生まれ始めたわけですよ。こういうのがよくですね、複雑系というんです。複雑系という言葉を使いましてですね複雑系という言葉を使うんですが、入力と出力の関係が単純じゃないということですね。例えばアクセルを踏めば加速し、ブレーキを踏めば減速するというのが、まあ、単純系の発想ですけども、アクセル踏んでるのにその加速しないとかね、ブレーキ踏んでるのに止まらないとか、右にハンドル切ってるのにですね車が右に曲がらないとか、まあ分かりやすくそういうところから始まって、東京で蝶が羽ばたきしたらそれがニューヨークで大嵐を起こしたとか、あとはそういう話になるわけですよ。これがその複雑系ってやつでありまして、もう完全に世の中は複雑系に入ってます。複雑系っていうのは人々を大変不安にさせるんです。お金がないと生きていけないって発想は、これ単純系の発想ですね。だからこれぐらいこうやって人生計画立ってるんだから、この金で人生を送ると、でその金なくなったら人生終わりじゃないかって、これが単純系の発想なんです。だから今みたいにもう安保も終わりだとか、ウォール街も終わりだ、何も終わりだ、利権も暴かれるってことになると、単純系で頭で単純系で考えている人たちは、自分たちの未来はもう本当になくなったって見えてきます。権力の力で何か隠しているものが権力なくなってバレちゃったらアウトだからと、自分たちの未来がなくなったと、そういうふうに思ってくるんです。これが単純系の人たちの典型的な発想です。ですから正直言って、ずっとできない悪い人たちの塊になってきましたから、みんな単純系なんです。なんでね、原発でやってるのにね安心して寝てられるのか、隣で原発動いてないのに、なんで安心して寝てられるのか、もうあと2ヶ月でトランプが大統領になれそうなのに、なんでそんな基地の話作るの作らないのって話、なんでまだしてるのか、あれわからないからです。わからないからなんです。普通なら逃げます。やばい、もうこれ次のペルは私は逃げると、こんなもんやってたら、いよいよの時俺が当事者になって、夜も眠れない騒ぎになって家に石投げられると、普通逃げます。そんなもんだったら、それはわかる人なんですよ。この小さな変化がやがてどうなるか、これわかると、それは逃げます。まず間違いなく、俺は知らないと得意もし逃げちゃうわけで、今はそういうことわかんない人しかやってるんです。ですからみんながイライラしてるのに動かないっていうのは、あれわからないからなんですね。で単純系の発想の人たちだってそうなんです。で単純系の人たちは複雑系が始まったらもう恐怖でしょうがないです。我々の怖いですよね。ハンドル切ってそのまま、ハンドル切ってるのに車はね曲がらないとか、ブレーキ踏んでも止まらないとか、アイスバーンの上走ってる車見たらもう一気に恐怖感じるでしょ。でもあれ、雪国の人たちとかいうのは結構慣れていて慌てないですよね。そんなことがあっても起こりそうだなっていうことも大体わかるし、そうなっても決して慌てることはないですよね。慌ててなんかハンドルぐるぐるやったらもっと大変なことになりますからね。グリップがかかった瞬間にね、摩擦がかかった瞬間にこの車ぐるぐるっと回っちゃいますからね。慌ててないでしょ。だからポイントは、複雑系よく分かってて、世の中の複雑系分かってる人は大変だと思う、仕事は多くなると思うけども、慌てたりパニックってことは基本的にないんですよ。問題はそうでない人たちね、こうずーっとレベルの低い人たちがこう揃ってくると、単純系の発想だから、こういう時の恐怖は半端でないと思ってください。だから皆さん、こにゃしゃい人たちだってできる方なんだよね。だから皆さんが大変だなと思うのの多分ね、10倍100倍1000倍ぐらい多分怖いと思ってやってると思いますよ。安倍氏もそうだと思いますよ。東電もそうで、防衛省もそうで、みんな怖いと思ってやってると思うんですよ。でそれがほっとくと、今言ったようにその忍ぶとを始めるわけですね。で下克上になってきたと。これはもう私元戻らないと思います。日銀も元戻らない、政府も元戻らない、原子力村もアメリカも元戻ることはない。次は下克上の上に未来を作るしかないです。もう腹くくるしかありません。下克上の上に未来を作るしかない。私の聞いてる範囲で言っても、自民党はまず小池新党の話があるでしょ。あれはですね、石破氏がついてるでしょ。それからあと何人かいるみたいなんですよ。それから全くそれと別に、それこそ小泉進次郎を立てようという人たちもいますからね。自民党の1回生2回生はこのままいったら絶滅でしょ。わかります？自民党の1回生2回生はですね、ただ自民党に逆風が吹いたらね、スキャンダルで逆吹いたらもう絶対当選しませんから、 小池新党なんか出てこられたら、私自民党ですの、ね、一回生です。絶対当選しませんから、あなたたち慌て始めてるんですよ。で、なんか、よりどころがないから、まあ、小泉進次郎立てようともいるんでしょうし、まだいろいろあるようですよ。だからもう自民党の方の下の方は完全に下克上です。それどころか執行部も下克上です。福岡6区ってあるんです。九州の。福岡6区のですね、今度補欠選挙が行われるんです。あそこは鳩山邦夫さんの地盤なんです。あの、石橋家ですね、あそこね、奥さんが。石橋家が向こうなんで。だから順当に行って鳩山邦夫さんの次男が大川市の市長やってるんですけども、その立候補して当選するはずだったのが、麻生さんが新しい候補者連れてきたの。麻生総務大、あ、財務大臣ですよ。福岡の。麻生さんが新しい候補者連れてきて、そこ立てたんです。で、じゃあ公認どうするのったら麻生さんは、いやー、なんて言って、結局、公認出さないみたい。二人で競わして、勝った方を自民党に入れるんじゃないの？その下克上を財務大臣が自分でやるわけ。殴り込む下克上。野党が勝ちそうなところは自民党の候補立てるんじゃないですよ。自民党の候補がいて、予定通り行くはずのところに殴り込みかけるわけですよ。時の財務大臣が、ね、現職のですよ。どんな状況かわかるでしょ、皆さんも。だからあれが恐怖なんですよ。あれの死の武闘って言うんですよ。あれの死の武闘と言って、もうなんか、半分錯乱、してくんですね。半分錯乱して怖くなってきて、どうしようもないという状況があれになってくるんですね。だから、それがね、こう沈黙に行くのはですね、例えば昭和18年、19年、20年のことで言うと、これが大体18年なんですよ。18年。あの、東条英機が辞める頃がそうなんですよ。東条英機を引きずり下ろしたのはそうで、で、引きずり下ろした後ですね、昭和19年の12月に、レイテ海海戦で、日本海軍が、まあ、事実上終わってしまうんですね。主要な艦船がレイテ海海戦で全部なくなってしまいます。陸軍の方もですね、マニラの戦いで、まあ、負けてしまって、フィリピンがもうアウトなんですね。そうするともう、海軍の、あれ、太平洋戦争は海軍の戦争でしたから、もう勝ち目ないわけですよ。だからもうその段階から沈黙に入ってきます。で、昭和20年に入ると、もう昭和天皇も敗戦を確保しましてですね、重臣たちを呼んでどうするんだということを議論を始めますね。だから基本的な静寂です。もう余計なこと言いません、みんな。黙ってるだけ。で、この静寂の期間もですね、まさにあの、豊洲みたいな話がたくさんあるわけですよ。その天皇のところにですね、本土決戦の準備できましたってこう、全部こう、ね、情報行くわけ、書類上がってきます。ところが実際にはですね、武器も制服もこう全然ないとかね、何の準備もできてないとか、報告と実態はこんなに違うんです。で、昭和天皇は前々から気づいていて、軍の報告信用できないから自分でですね、こう、信用できる退役した軍人に個人的にお願いして調べてもらいに行くんですよ。天皇が直接お願いして調べてもらって直接報告を受けるんです。だから天皇よく知ってたんです。それぐらいこんなになります。今の豊洲みたいな状況です。もうみんな黙ってるわけ。中空洞なのにあるはずのものがないね。シュッと黙ってるわけですよね。あれ、昭和天皇実録読んでるとね、そんなようなくだりがね、やっぱ出てきます。あれも静寂の段階。静寂の段階。まあですからこれは皆さん、まず基本的に、いいですか？今日、まず皆さん理解していただきたいことは、世の中はすでに動き出してるってこと。もう今までのように何やって動かない状況では全くない。死の武闘が始まって、既存の体制は静寂に向かいつつある中で、下克上が始まったということ。下克上が始まると、次々と下克上が下克上を呼んで、あっという間に世の中はリーダーが交代していくっていうこと。リーダーが交代するときに、新しいやり方が世の中に出てくるっていうこと。で、この新しいやり方が世の中の人々を、の生活も仕事もどんどん変えていくということ。これが非常に興味深いことです。したがってこれから世界中、この5年ぐらいはうなるような時代じゃないですかね。私はそう思います。とにかくこの下克上が出てきたら、まあ正直言って皆さんあまり心配しないでいいです。下克上が出てくればね、止まるってことはありませんから。何か止めようとすれば必ず下から水が漏れて、人が漏れて、新しいこと始めるから、止まりようがありません。 どんどん動き出してきます。試行錯誤というものもあるけども、そのうまくいかなきゃすぐ次に新しい人が出てきますから、これもあまり心配ありません。どんどんどんどん行くんです。この下克上を最初にやったのがあの北条早雲なんです。小田原ので、あの人の北条早雲は結構面白いやり方していて、あの人もともと三重県の伊勢の出身なんですね。あれ伊勢から来た人たちなんです。あの人たちは禅宗のお坊さんを使わないんですよ。今ですね、何やるんだって全部専門家会議審議会で学者呼ぶでしょ。学者はまとめな学者なんだけど、よくわかんないの言いますよね。原子力とかなんか行くとね、プルトニウムの飲んでも大丈夫とかさ、よくわかんないこと言う学者いるでしょ。で、鎌倉幕府室町幕府はもう禅宗の坊さんががっちりですね、シンクタンクで入ってるんですよ。でもこれ一切入れなかったんです。北条早雲は禅宗の坊さんを一切意思決定に入れません。で、それを踏襲して戦国大名たちは禅宗の坊さんは入れません。まあ、徳川になるとちょっと変わってきますけども、だから本当に動きの激しい時代をですね、そんなよくわかんない禅宗の坊さんはこう、意思決定に入れないんですね。それからですね、北条早雲たちが一番気をもんだポイントの一つが、経済力の強化なんです。戦国時代という言葉からいかにもいつも戦争したように思いますけども、確かに戦争はしてるんですが、戦争は勝たなきゃいかんでしょ。最大のポイントは経済だったんです。ですから、いかに経済を活性化させるかにやっぱ尽きてしまうんですね。で、とにかくその、古代から続いてきた荘園制度というのは崩壊するんですよ。当時。今ですね、皆さん土地の権利書、というか、例えば登記簿を上げてみるとですね、一筆二筆って言ってですね、土地の権利書いてあるでしょ。ものすごく細かく分かれてるのお気づきですよね。あれ、当時は全く同じなんです。荘園制度がいつから始まったかっていうのは、まあ、いろいろ前駆的なものを入れればいろんな議論があると思うんですが、まあ、飛鳥時代ぐらいからですね、少なくとも土地を全部俺のもんだっていう人たちが相当台頭していきますから。で、なんでその筆は細かくなるのか、昔も今も同じで、相続なんですよ。相続があるから分かれていくわけで、で、平安時代に荘園制度を確立しますね。9世紀ぐらいですか ?8 世紀、9世紀、9世紀、10世紀、それぐらい確立するでしょう。で、それがずっと続いて、鎌倉時代が続いて、室町時代に行きますから、もう戦国時代に入ってくるとですね、14世紀ぐらいに入ってくるとですね、もう今と同じ、もう実に細かく、15世紀、14世紀入ってくると、実に細かく筆が分かれてるわけですよ。でも一応みんな権利ありますから、そこでなんか農民になんかでやらせて、一応税は取り立ててるわけですね。だから税が入ってこなくなるんですよ。治安が悪くなって。統治する人がいなくなって。まずその税を取り立てるのが、守護とか、ねえ、いつたちいるけども、守護地頭が武士が入ってって、それ税取り立てて、これをその地主に渡すわけですね。もともとの荘園領主いるんだけども、その力がないですから、荘園領主が武士に金を渡して、武士に取り立てをお願いするわけですよ。その領地の支配を。これが守護とか地頭ですよね。ところが、その守護とか地頭も自分たちで自立始めるわけよ。はじめはだから荘園領主に雇われるような立場だったんだけど、自分たちの土地だって言い出すわけね。で、荘園領主に金払わないわけですよ。俺の土地だと。こうやって戦国時代に土地の所有者が一変するんです。だから今の日本で自分たちの祖先辿ってて、この土地の祖先をね、持ち主辿ってって、戦国時代より以前に遡る人はあまりいないと思います。それ以前に遡るのは、それこそお宮やお寺の土地だったところとかね、限られたところだけで、あそこほとんどみんな入れ替わっちゃうんですよ、領主が。今私そんな状況だと思うな。というのはですね、土地持ってても不良債権なんだよね。その筆頭が山林原野なんで、山林なんですよ。もうあれ40年前からそうでしょ。持ってても意味ないわけよ。そうするとね、あれがどんどん広がっていくんだと思うんですよ。不動産持ってても要するに価値ないよと。で、もっと大きな変化は私こう思うんですよ。その持ってても価値ないっていうこと以上に、今シェアっていう言葉がすごく広がってると思いません？シェア、共有するっていう、共有の世界に本当に変わっていくんじゃないかな。土地も何も共有するってことに。私ね、リーダーシップ研修とかやるでしょう。 リーダーシップシミュレーションゲームとかやるんですよ。そうするとね、非常に興味深いことがあるんですよ。そのゲームの中にはですね、競争から協力、競争ゲーム、協力ゲームって中でちゃんといろんな場面がありましてね、競争から協力にこう移行するポイントがあるんですよ。競争ゲームで一番張り切るのはやっぱりね、昔競争で腕を鳴らした結構中高年の皆さん、よし来た、それ行け、もっと行くぞと、あそこに負けんな、こっちに負けんなと、昔取った絹塚で頑張るわけね。で、若い人は割とね、ぽーっとしてるんですよ。ほんと、なんであんなに頑張るのかなって感じ。ほんと、ぽーっとしてるんですよ。で、協力ゲームになりますよね。協力ゲームもまあ、ね、こういろんな取引をして、まあ協力しようっていうぐらいならいいんだけど、最近あのゲームやってるとですね、例えば4チーム、5チームあったら、チームごとの対抗戦ではなくて、みんなで一つの司令部作って、すべての資源を一つにして、一元管理してみんなで協調、みんなで役割分担して仕事をしようっていうふうに、パッとまとまっちゃうんですよ。チームを超えて一つの組織作るってこと、パッとやっちゃうんですよ。若い人たち。で、そのきっかけの言葉がシェアって言うんですよ。みんなでシェアしようよ。情報も、資材も、資源も、みんなでシェアしようよって言うんですよ。で、そうだそうだって、あっという間に一つになっちゃうんですよ。そうすると、競争だって言ったおじさんたち、もう、もぬけの殻みたいな、こんな感じ。ああ、そうなんだ。シェアとか、強制とか、行った時に、あれ、自分のこう中から出てくる競争心で仕事した人たちは、言ってみればこうヒューズが飛んじゃうんですよね。ヒューズが飛ぶっていうかね、安全弁が開いて汗が逃げちゃうっていうかね、そんな状況になっちゃうんですね、あれ。いやー、あれね、どんどん顕著になってる気がする。あのゲーム10年以上前からやってるんですよ。どんどん顕著になってる感じがします、それやってると。で、そういう、だからシェアの人たちがさ、もうあと10年すると、本当にこう、なんて言いますか？中間管理職はほぼその層ですよね。で、段階の世代の皆さん、あと10年すれば、まあ大体皆さん、現役は退くでしょう。だから20年もしたら、シェアに入れ替わっちゃいますよね。私は、なんか、その時にですね、今のような、私有財産制度とかいうものを前提にした経済システムとか政治のシステムは多分、うまくいかないんだろうと思うんですよ。だから物に対する執着がない、金に対する執着がないというのは競争心がないからではなくて、シェアということを考えているんですね。で、これってもっと大きな概念で、要するに自分と他人の関係なんですよ。自分と他人の間に大きなこの境界線を敷くと、これは言ってみれば競争だけども、これ取るからシェアなんですね。だから他人との関係、天との関係、だからその宇宙は生命は根源は一本ですよ、生命は根源一つで、これをみんな分けた、分け見たまですよっていう発想に近づいてきてるわけですよ。これはなんか私はですね、誰かそういう教育したわけでもないし、ただ単にこう不景気でね、そのいじけてそのやってるわけでもないし、ああ本当にこう天の見えざる手というんでしょうか、そんなものの感じがするんです。したがって、ここで始まったこの下克上の最後の行方は、どこに行くかなんです。私はですね、愛戦い合ってみんなが殺し合う世界とは、だいぶ違うところに行くんじゃないかと思うんです。で、だからそうなってくると、今までの人たち、金も権力の元にならない、人口も権力の元にならない、土地も権力の元にならないってことになると、情報も権力のもとにならないってことになると、それそのものが死の舞踏を引き起こしてるんじゃないですか。シェアとか言ってくると。どうもそんな感じがする。その根底に流れてるものですね。だからやっぱりここは、その価値観の向上ということは本当に昔からよく言われるけども、切実な現実として、日々の仕事、生活、政治の中にも本当に現れてきたんじゃないですかね。若い人はどんどんどんどん、ね、成長していくし、年取った人はどんどんね、奇跡に近づいていくし、これは誰も止められないことなんですよね。それをまずなんかしみじと感じてまして、まあそういう大きな流れがここではっきりしてきた中で、世の中の動きを見てると、今のことも、この先のことも私すごくよくわかると思うんですよね。 まずこの今日のレジュメのとこから参りますけどもね、下克上がますます広がる内外情勢ということで、この下克上というのはですね、あちこちで広がっているんです。ですから繰り返しになりますけども、下克上の裏側はこの死の舞踏があるということですよ。死の舞踏があるから下克上が起きるということですね。でアメリカの情勢ですけども、そのいくつか変化がありまして、まず第一に政治の方はですね、クリントン氏が病気でふらついたということですね。なんか医者は肺炎だという。でもなんかこう見た、テレビで見た医者とか他の人たちはあれはパーキンソン病になっている。で、肺炎の話もですね、昨日の出た、まあ彼らが発表した話では、この肺炎は10月末まで治らないってわけですよ。なんだお前それ。なんだお前それ。すぐにダメだってことじゃないですかね。面白い肺炎だなと思ってさ。ねえ。もう、ダメだよね。やっぱりまあ、ちょっと、あの人も70だしね、お年寄りの病気でしょ、あれ、パーキンソン病ってですね。だからまあ、別にすぐ死ぬような病気でもないですから、ゆっくりしたらいいわけでしょ、要するに。ね、ゆっくり余生楽しめばいいわけだよね、あれ、別に。そんな慌ただしい大統領なんかやらないでさ。ね、人生いろいろあるわけですから。やっぱもうトランプで決まりだね、あれね。もうあれで、ほぼトランプでしょ。で、トランプ大統領の裏側は、軍もついてます。軍のまともなやつも。で、やっぱりその、みんなの発想の中であるのはですね、今のアメリカはおかしいよと。その、今のアメリカは立て直すしかないよというトランプの言葉は、やっぱりみんなの心を捉えたんだと思うんですね。クリントンは言うわけですよ。いや、今のアメリカ最高だと。アメリカ軍も依然として世界一番強い軍隊だと。で、みんなそう思わないわけですね。今のアメリカおかしいよと。アメリカ軍だって何、ボロ負けじゃないのと。だって、テロ戦争とか言ってですね、結局自分とこの身の回りにいつも危なくなっちゃったでしょ。誰が鉄砲弾を撃つか分かんない状況になっちゃったわけでしょ。で、海外行ってるアメリカ兵だってどんどん死ぬわけだしですね、どう見たって勝ってないじゃないですか。やっぱりそういうところがですね、非常にその人々の気持ちを捉えて、これが下克上をもたらしたわけですよね。そのイラクの騒ぎ、ウクライナの騒ぎ、それからトルコの騒ぎは、まさにあれがネオコンの死の舞踏で、まあその背中でもうダメだっていう連中がいよいよまあ離れてきたわけですね。で、クリントンの秘密をみんなバラしていく、大統領を辞めた時に自己破産寸前だったあの夫婦がですね、それから18年でなんで何兆ドルの資産を持つようになったのか。ねえ、しかもあの人本業ってないでしょ。確かに弁護士の資格を持ってますが、それでたんまり稼いだって話もないし、要するにその何兆ドルのその金っていうのは政治の口利きでもらった金でしょ。トランプの場合一応まあ不動産屋さんですよね。相当柄の悪い相当なんか柄の悪い不動産屋で、あ、一番まあ一つされております。で、だからこうなんていうかな、一応まあ本業はあるわけですね。でもトランプは、あ、それクリントンは本業ないんですよね、あの人ね。で、その、どうもその献金、一番金出したのがですね、あれだったわけですよ、サウジアラビアの王家だっていうわけですよ。で、このサウジの王家は、911事件の主犯の一人で、今回、アメリカの上院、下院、両院でね、911事件のその被害者には、この被害者に対してね、サウジが犯人だから、の一人だから、サウジに、賠償請求をしていいと。それを認める法律を上下両院で可決したばっかりなんですよ。だからアメリカ議会は、サウジは黒だと認定したわけね。で、その黒となるサウジから巨大な献金をもらってるのがクリントンなんですよ。で、オバマは立場上それを擁護してるわけ。その法律に拒否権発動するとか言ってね。もうだからオバマは最近また憔悴したと思いません？テレビ見てると。オバマの顔またやすれてますよね。ああ、だからもうあれは、もう守りきれないですね。守りきれない。で、要するにもう、政治の闘争を超えて、アメリカの中でもうこれはいかんと。追い出せと。で、立て直しだという人たちがあちこちから出てきたと見るべきですね。ですからその、まあ、トランプを、クリントンを支えているネオコンは追われる一方ですね。で、日本に一時取り付こうとしたんですよ、そのネオコンが。だからアメリカはダメだから日本に引っ越しをしようと思って、集団的自衛権をやろうと思ったんだけど、これもダメなんですよ。 これもでも日本はだから下克上ですよね。まず創刊会の婦人部の皆さんが下克上を起こしたし、それから原発とか基地とか、まあ東京もねあんな感じで、利権とかいうことで怒った人たちが、まあ市民が下克上を起こして倒せということでやっていて、だからもう問題が起こったところみんな下克上ですよ。基地、原発、利権、TPP、放射能、問題が出てくるからみんなもう下克上。だからもうそういう状況ですから、安倍首相見てくださいよ。とにかく私言わせるら命乞いだわよ。何もしませんから、とにかく私ずっと総理やらせてって、それだけでしょ。だってあれでなんかですね、国民に対して差をさすようなことやれば必ず下克上返ってくるわけですから。これでも結局やっぱり、ね、TPP やるのやらないのって言われていて、 TPP 国会とか言われてるけども、さあそれはいざ大変だぞ、下克上の状況ですから。 TPP やりだしたらどうするんだろう、小泉純一郎とかね。まさにこの日のために動いたところがありますね。 TPP の担当大臣どなたですか？ TPP の担当大臣は石原息子ですよね。立派なお父さんだと立派なお父さんだと、さすがだと、ねえ、豊洲も金儲かるし、 TPP も金儲かるし、そら石原家は安泰ですなと、とことん行くよねあれね。で甘利氏もなんか記者会見開いて、うちの秘書は関係ありませんからと、なんか聞かれてもいないこと言ったでしょ。あれどっか弾当たってんですよ、ね、頭当たってるわけよね、見えないところで。だからもうああいうの見てると、落ち目の三度誤差になるとですね、すごいものがありますよ。で大体最近は内閣は行き詰まると、外交で行き詰まるとロシアカード切るんですね。あの橋本もそうですけど、ロシアカードね、ロシアのプーチン呼ぶってわけですよ。そしたらついこの間ロシアと中国が南シナ海で合同軍事演習やってるわけですよ。それは一応立場として日本はですね、アメリカ側についてるわけで、中国けしからんと言ってるわけですから、南シナ海ではね。でプーチンがですね、中国と初めての海軍の合同軍事演習ですよ。それやってさ、プーチンさんありがとうと言って、なかなかねやりにくいものがありますよそれ。であれ日米首脳会談もキャンセルだったでしょ、あれ、あの前にね。アメリカは面白く思ってませんよ、向こうネオコンが取り付いてるわけだ、日本なんかね。でそうすると要するに日本のネオコンも行き場がなくなってくるわけですよ。でまず外務省でしょ、それから防衛省の周りに取り付いてる連中がネオコンでしょ、それから民進党がそうでしょ、民進党の一部にネオコンがっちりいますでしょ。でこれとつるんでるのは原子力村でしょ、電力労連でしょ、それから、あれですよ、公安なんかそうでしょ、それから財界の一部が取り付いてるわけでしょ。この辺が要するに昭和20年敗戦前後の、要するに軍の三軍複合体みたいな連中なんですよ。最後徹底抗戦唱えてた陸軍を中心とした連中、三軍複合体みたいなのが、いよいよ今浮かび上がってきたわけですよ。で、これが要するにトランプになったら、まあ終わりですわ。それからウォール街がそうなんですよ。ウォール街についてはですね、もう私はこう思ってですね、アメリカのその株式市場今上がってる上がってるって言うんだけども、1980年頃っていうのは実は日あのアメリカダウ平均株価は1000ドルなんですね。ただの1000ドル、今18000でしょ、当時ただの1000ドルなんですよ。で70年代の10年間通じて1000ドルの天井を3回トライして抜けないという時代がアメリカあるんです。で、あの頃までアメリカはですね、企業の経営、経済の実態が株価に素直に反映する時代なんですよね。だからやっぱりね、上抜けないんですよ。じゃあ80年代以降なんで株価スルスル上がってたかっていうと、あれは実は経済の実態が株価を動かす時代ではなくて、金融テクノロジーが株価を動かす時代が来たからなんですね、あれ。それはデリバティブズもそうだし、インデックス運用もそうだしですね、債券を使った運用もそうだし、要するにマネーの世界でマネーを動かすっていうのかな、マネーの力で相場を動かすっていうんですか、そういう時代が来たからなんですよね。だからあれはすごい嘘があって、株価上がってんだから裏側でアメリカは発展してる、アメリカは景気がいい、アメリカ経済前に進んでるってのは全くのあれ嘘で、どうです？1980年頃のアメリカと今のアメリカが生まれた時に比べた時に、 どっちが中身があると思います？それは間違いなく昔の方がありますよ。それは昔も大変だったけども、その人材、それから企業の潜在力、当時はまだ US スチールもありますよね。それからいろんな意味でアメリカに素晴らしいその知恵とかなんかまだあった時ですよね。両親もまだ残ってたしね、良い心ね。あれから40年経った今のアメリカって、本当になんか西部劇の時代に戻っちゃった感じじゃないですか。西部劇の世界に。私ね、まあトランプ大統領だって別にトランプがいいと言ってるわけではなくて、普通あんな人大統領になるわけないでしょ。あのアメリカで。考えてくださいよ。トランプ。ね、どっちがいいかって言ったらトランプしかないんだろうけどもさ、普通あれ大統領にならんよ、あれ。まあせいぜいバラエティ番組でさ、ね、時事放題みたいに言ってんのが、関根山で、普通思わないさ、あのアメリカがああいう人大統領にしようなんて。私相当行き詰まったと思うんだよね。で、私はだからこう、1980年からのアメリカって、虚構だと思うんですよね、どう見ても。虚構の世界なんですよ、あの株価の。あの株価を見た時のアメリカって虚構で、アメリカの実態っていうのはあれ以降の政治経済、内政、治安の動き、あれがアメリカの実態だと思うんですよ。どう見たって衰退の限り尽くしてません、あれ。おかしくなってますよ。アメリカ人だってなんか変な人ばっか増えてきたしさ。もう若い人だとそうだよ、ヘリクスばっか言うしさ。すぐ喧嘩腰だしね。なんかおかしいですよね、本当にね。まあ、あの、ベティン先生なんかは嘆く、それ嘆く一人ですけども。そうするとね、この40年、虚構の世界のアメリカを作ったその一番の主役がウォール街ですよ。何があったって株価さえ上げればいいんだ。そのためには戦争でも起こしてもいいっていう連中でしょ。ところが実態のアメリカっていうのはあまりにもひどくて、で、この実態のアメリカに触っている人たちが大体アメリカ人の 99% だと。で、この 99% の人たちのところにトランプがついて、これおかしいよねと。いや、それおかしい。やっとそういう人言ってくれたって話でしょ。で、この残りの 1% の方の最大の原動力がウォール街ですから、トランプは分かってて、これを徹底的に潰すっていうことを言うわけですよ。トランプって人は、中小企業の社長ですよね。オーナーでしょ。だから分かるんだと思うんですよ。あの人の周りの経済顧問もそういうような人で、結構自営業者でしょ。自営業の人って分かりますよね。こんな政府が景気がいいとか悪いとかなんかいろんなこと言ったってですね、自分の実感で分かりますよね。経営者ってのは自分で。だからあの人やっぱ分かってると思うんですよ。こう話聞いててね。で、まあ、右翼的な人だから、排外主義的な人だから、それはこういろいろ大きな問題また起こすんだけども、経済の見立て、経済の見立てについては私は狂ってないと思うよ、あの人。あれちゃんと的を得てて、あれやっぱり経営者としてやってると自然に見えてくる経済の実態だと思うんですよ。で、彼は言うわけ。イエレンはクビだっつって。FRB のイエレンはクビだって、はっきり言ってるんです。あんなひどいことはないと。何ですか、あの FRB の運営はと。オバマ大統領の言うことを聞いて、オバマ大統領の政治の圧力に負けて、どんどん金融緩和をして、金利をどんどん引き下げて、その結果、あってはならない株高を作り出したじゃないですか。はっきり言ってんじゃないですか。その通りでしょ。で、オバマとか、クリントンはその中小企業のオーナーじゃないから、よくわかんないんだと思うんですよ、実は経済のことは。その相場と実体経済の関係とか、あれわかんないんだと思うんですよ。オバマは私最初から経済音痴だったと思いますよ。8年前から。弁護士の人ですから、こう、裁くのは得意なんですよ。揉めた時に裁くのは得意なんだけど、こう、経済のことは分かってるとは私はあんま思えないんだよね、あれね。まあ、安全保障のことはここいろいろやったと思うんですけど、経済については、ウォール街任せだったって言っていいんじゃない？経済のことはウォール街任せで、まあ民主党政権ですからね、やってきたと思うんですよ。で、トランプははっきり言うわけ。もうこれダメです。終わりにします。二つ目は、銀行と証券をはっきり分けますって言うんです。銀行と証券をはっきり分けますって言うんです。80年前の世界大恐慌の時と同じことをやろうとしてるんです。グラス・スティーガル法っていう名前の法律が昔できましたよ、80年前にですね。預金を預かる金融機関は、株を買っちゃいけないってルールができるんです。なわち、昔の証券業と、昔ね、証券業と銀行業はっきり分かれたでしょ？今はまあ、相互乗りしてますけども。預金を預かって相場張っちゃいけないというルールにしたのがあのグラス・スティーガル法っていう法律で80年前の世界大恐慌の結果できるんですが、あれまた導入するっていうんです。 ということはいいですか、皆さん。この死の恐怖はどれだけの本当の現実性を帯びているかです。あと2ヶ月したらウォール街終わるんです。終わるんです。世界の発電所が止まるわけであります。だからみんな飲み込めないんですよ。まさかと思ってるわけです。まさかと思ってるんだけど、例えばイギリス見てください。EU 離脱をすると、ね、騒ぎ出した人たちいるわけですよ。で、選挙運動やった。でも当時の、メルケじゃないですね。なんだっけ、ブレーじゃなくて、今回、辞めるあの首相なのもう、キャメロン、そうそう、もう名忘れちゃうね。キャメロン首相は、多分、EU 離脱なんかどうせできないから、国民投票やれば残留派の圧勝で決まりだから、この際話の片付けちゃうって言うんで、国民投票やったんでしょ。そしたら離脱、圧勝じゃなくて大勝だよな。その瞬間にもう、みんな呆然としちゃったわけじゃないですか。まずキャメロンはもう、首相を辞めるだけじゃなくて、政界引退でしょ。あれは実は安倍さんに聞いてんだよ。憲法改正国民投票になって失敗するとああなるってこと見せちゃったからね。だからすっかり黙っちゃったじゃん、あれ。ああいう風になるんですよ。国民投票やればイエスと決まるわけじゃないの。キャメロンの例があるわけ。全部終わるわけね。でもそれはまだ話のごくごく一部で、シティがもう万歳なんですよ。ロンドンのシティが。もう EU から出ちゃったら、EUのやってたルール適用されないんだから、なんでわざわざあそこに行くかって話ですよ。昔ですね、じゃあなんでロンドンが金融の拠点で立派になったかというと、もともとはエリザベス女王じゃないの、その前のね、ビクトリア女王の時代から大英帝国があったから。でもその後、金融の中心はニューヨーク行っちゃうでしょ。ニューヨーク行った時に、実はですね、イギリス人頭良くて、ニクソン大統領が出てきてですね、アメリカの市場を守るためにいろいろルールをうるさくしてたんですよ、ニューヨークの方が。アメリカの都合で金融のルールを厳しくしてたんですよ。それ見てイギリスは、いや、うちは自由なルールで行こうと。アメリカルールうるさいから、ロンドンなら自由なルールでやろうと。で、世界中の取引をオフショア取引って言うんですけども、オフショア取引といって、まあ、国境に縛られない金融取引、ね。外取引をロンドンにどんどん融資するんですよ。これでロンドンは当時ユーロ市場、ユーロマーケットって言葉があって、どんどん盛り上がっていったんですよ。で、この伝統は今でも続いてるんです。なぜタックスヘブンがあるかっていうのは基本的にそこなんですね。イギリスっていう国はですね、もともと世界のルールを作ってきた国なんだけども、今いろんな国が出てくる中で、イギリスはそれに縛られないルールでいくと。ここはある種、まあ、金融の自由地帯なんだよということで、それを売りにですね、ずっとやってたんです。それがまさにロンドンの金融市場であり、それからそのタックスヘブンなんです。ところがタックスヘブンはもうちょっと時流に合わないよね、あんなもう。みんなどの国も税金足んないんだからさ、袋叩きだし。で、ロンドンの方は、もうイギリスが EU 出ちゃうと、今の大手金融機関っていうのは、世界中リンクして運営してるわけですから、イギリス一国でやってるのはないわけで、だからもう いる理由がないんですよ。コストが高いだけだから。だからロンドンは、終了なんですよ、あれで。だからもうみんな引っ越しの支度してるでしょ。それから産業界もそうですよ。まあ日本のね、メーカーもイギリスから出るかどうかって話になってるけども、まあ、それはみんな、帰り支度もするでしょうし。それから不動産がそうですね。ロンドンの高級不動産はもう下がり始めてますからね。買い手が一瞬で消えちゃった。蒸発しちゃったんですよ。一瞬で買い手が。で、相場大暴落したでしょ。で、あれは戻ったから日本の金で戻したわけね。こうずーっとまた開けてさ。落としたわけ。だからもう実態としてはあの一発の選挙で終わっちゃったんですよ。で、これが今度はアメリカで起きるわけですよ。それはすごいよ。だからあの日は投票が終わってもまだ残留派が勝つとみんな思ってたわけですよ。残留派が勝つと。で、開票始まってから、あはっって相場役に帰ってったわけ。だから本当に極まるとこうなんです。もうだから新しい現実を見れないとここまで行くわけです。でもですね、逆から言うとですね、じゃあクリントンが勝ったらどうなるのっていうと、クリントンがもはや勝ってもトランプが勝ってもアメリカの分裂は止まらない。もうそこまで来たと思います。私はもうここまで来るとですね、こじれちゃうとですね、アメリカの分裂は止まらないですよ。クリントンが大統領になってごらんなさい。もう止めどもなく悪い話出てきますよ。だから彼も、彼女弾劾になっちゃいますよ、間違いなく。弾劾裁判で大統領の。 だからもう大混乱しか考えられないですよね。じゃあトランプが大統領になったらどうなんだっていう。もっとひどい混乱かもね。本当。だからアメリカはよく歴史振り返ってみてくださいよ。ずっとこういう運動を繰り返している国ですから。もともと入植者が来て、こう誰か成功しますよね。金持ちになる。で、それは、ね、そのイギリスなんかとつるんでた連中で、金持ちになる。で、これ独立戦争を起こして、これぶっ潰すわけでしょ。大金持ちぶっ潰して、権力奪い取って、金分けるんでしょ。で、新しいアメリカになる。それやってたら今度は南北戦争まで行くわけですよ。あの時はまた格差がうんと開くでしょ。で、南北戦争を起こして、権力むしり取って金分けて。それから世界大恐慌はそうでしょ。世界大恐慌の前、第一次大戦後の好景気の時にアメリカの大金持ちはもっと大きく膨らんじゃって、モルガン商会とかね、あれとかうんと大きくなっちゃって。で、恐慌になっちゃったんで、これぶっ潰して。これは暴力的ではなかったですね。これはルーズベルトがやったんですよ。で、ぶっ潰して、権力分けて、富分けて、アメリカ作り直してった。ずっとアメリカそういう運動をやってるんですよ。だから決してこれが初めてじゃないですよ、トランプのやることは。アメリカずっとそういう運動を繰り返してる国なんですよ、あの国は。だからここでもう一回トランプが出てきて、潰して、権力奪い取って、金分けて作り直す。この運動なんですよ。で、これやってる間、アメリカは大体お休みの期間なんです。ちょうどですね、南北戦争の頃というのはですね、日本で言うと、明治維新の前ですよね。ペリーが来た頃で、ペリーはそれはまあ来てましたけども、アメリカそのものは外で出ていかない時期ですよ。内乱の時期ですから。だから世界大恐慌の時っていうのは、まさにアメリカが本当に内向きになった時でしょ、あれ。内向きになって世界のこと気にしないと言ってて、それでどうやったらじゃあアメリカ人を戦争に引っ張り込めるかっつんで、まあパールハーバーがその役割を果たしてしまったんだよね。そういう意義があったわけでありまして、アメリカが内向きになる。これも全くですから不思議なことではない。過去何回もそういうことやってて。だからトランプっていうのはね、あんなことだけども、歴史的にはそんなに不思議なことは起きてないですよ、アメリカは。いつもそういう運動をしてるわけですから。したがってこれは本気で考えた方がいい。本気で考えた方がいい。アメリカはもう一回そうやってルールを変えて、権力と富を分けるときが今来たんだと。そういうふうに考えた方がいいですよ。あれ狂っちゃいないと思います。あの動きというのは。で、したがって、その、現在の金融、その市場の金融緩和は、早ければあと2ヶ月で終わりです。大統領を辞め、変わったら、それこそイエレンは辞表を出さなきゃなんなくなるかもしれない。で、その前哨戦みたいなのもすでに始まったわけですよ。この2週間前から、超長期金利がぐーっと上がり出したんです。超長期金利が、アメリカでもヨーロッパでも日本でも、それから世界中、まあ大体先進国が超長期金利からですが、他の国々はまあ普通の金利ですね。長期金利、中期金利がうーっと上がり出したんです。金利が上がり出すのは非常に怖いことで、それは金融が詰まってきている証拠なんです。超長期金利がまず上がり出したんです。昨日なんかもそうですね、アメリカの30年満期の国債の金利がわっと上がって値段が大きく下がります。今皆さん日本でですね、住宅ローン借りていくらぐらいの金利取られます？フラット35でいくら？今の金利で。新規で借りて 1.5 ぐらいですね。アメリカは今 3.5 です。30年満期で。30年固定で 3.5 なの。最優良の人。いかにアメリカきつい国かわかるでしょ。要するにもうね、弱ってんですよ。金利下がんないんですよ。日本は 1.5 でしょ？向こう 3.5 だよ。イギリスもね、割と高いんですよ。ドイツはちょっと安いけどね。アメリカは確実に弱ってんですよ。金利が下がんないっていうのは、ね、血圧がこう、下がんないって、高血圧ってことで、血の巡りが悪いんですよ、あれ。抵抗が多くて血の巡りが悪いんですよ、あの国。だからもうね、この、いろいろ言うけどもさ、この金利差見たときに、もう今のアメリカの経済、金融は回らないですが、ドルが回らないってことですよ。で、ドルはもう一つ問題があって、世界の国々がアメリカドルを決済資金に使ってますでしょ。この決済資金のドルの調達が難しくなってるんですよ。3ヶ月満期の銀行間金利ってあるでしょ。銀行間の貸し出し借り入れ金利ってありますよね。で、しかもそれがロンドンで決まってる金利はよくライボって言われるんですね。ロンドンインターバンクオファレートで。で、アメリカドルの3ヶ月満期のライボがずっと金利上がってるんですよ。 今から3ヶ月っていうことは、もう選挙の後だよね。だから夏7月ぐらいからあれ出して、要するに大統領選挙の後に返済が来るようなものってのは分かんないじゃないねえ。そうするとやっぱり金利上がりますよね。大統領選挙はすごいリスクですよね。だから選挙近づくと満期超えがどんどん出てくるから金利はあって上がっていくんですよ。これ危ないんですよ。それからもう今アメリカの FRB も日銀も政策に対する見方が四分五裂なんですよ。例えば昨日もですね、弱い統計が出たと。それ弱い統計出ると思いますよ。景気良くないもん、世界中不景気だしさ。とやっぱり利上げはできないんじゃないかってまた言い出す。しかし一方で絶対利上げをするんだって理事も何人もいるわけよ。もうだから乱闘騒ぎでしょ。 FRB だって利上げするかしないからね。それを聞いてマーケット一喜一憂してて、 FRB こそ死の舞踏じゃないですか。日本もそうですよ。黒田日銀総裁がですね、あの人はもうとにかくなんかブラックロックの言うこと聞いて金融政策決めてんじゃないの。前からそんな気がしますけども、あの人は何をやってるかっていうと、アメリカのごく親しいファンドの連中から、おい円安だとか株上げろとかなんか言われて、はいわかりましたってやってるぐらいのもんじゃないですか。あの人最初に結論ありきで、その結論をに持っていくためのヘリクスを日銀に考えさせてる、それだけなんじゃないですか。あれ、その彼の言ってることをいつもですね、ほぼ前後してブラックロックだとゴールドマンが言うんですよ。それいつも聞いてます。橋渡しておじさんが言うでしょ、いつもね。ちょっと今日録音あるから言わないけど、夢のおじさんが最初から橋渡ししてんじゃないですか、あそこね。えそうだと思うんですよ、あれ。だからもう要するにアメリカもダメ、ヨーロッパもダメ、イギリスもダメだから、向こうの金融官の連中は日本を引っ叩いてひねり潰してでも金むしり取ろうと、あれ出せこれ出せ、もう嫌の催促なんだと思うんですよ。で果てはですね、もういよいよヘリコプターマネーだと、もういよいよね注射針が刺さんないんだと、輸血の針がと、アメリカにもヨーロッパにも。今輸血の針が刺さるのは日本だけだと、日本でどんどん輸血しろと、でどんどん円安にしろと、どんどん金こっち持ってこいと、生きり立ってんでしょ。でこれ安倍にも言うわけでしょ。でお前も協力しろと。しかしさすがに日銀法改正なんてはなかなかできないからね。でもたもたしてると焦ってくんでしょ、あの連中も。で一方日銀の方はですね、内部はどうなってるかというと、黒田氏はだからもっとマイナス金利拡大って言うんでしょ。マイナス金利拡大イコール円安ですよ。円安でもっとアメリカとヨーロッパに金持ってこいって話でしょ。すごく分かりやすいことだと思いますよ。ところが三菱銀行の頭取、日本政府協会の会長が相次いでマイナス金利はけしからんとか、マイナス金利の検証副作用を検証してくれとか、国債の購入量を減らしても金融緩和の縮小にならないからね、案に購入減らさないかとははっきり言ってるんでしょ。今はっきり言ってるんじゃないですか。それから安倍内閣の中の連中はマイナス金利なんか拡大したら銀行潰れるし、スポンサーだもんね、言ってみればね、日本経済の、まあ、叶わないから、もっとそうじゃなくて国債の発行を増やしたいから、もっと国債買えって言ってるわけですよ。マイナス金利いじるんじゃなくて国債の買い入れをもっと増やせって言ってるのが政府系の連中じゃないですか。それから今度はですね、そもそもこんな金融緩和やめてしまえと、トランプみたいなこと言ってる人も結構いるわけですよ、日銀の中に。もう大乱闘じゃないですか。でもみんな情報合戦でメディアにリークしてみたり、なんかいろんな学者呼んできたり OB 呼んできたりして、もう大乱闘やってるんじゃないですか。あれが死の舞踏って言うんですよ。まああと2ヶ月の運命だ。2ヶ月の運命ですよ。タイタニックで水が上がってくるのあと2ヶ月よ。大変よ、あれ。だからまあ本当にそういうことを考えるとですね、なかなか慌ただしいんですが、しかしもうね、こういうのを見れば皆さんね、わかると思いますよ。ちょっと今数字持ってきましたね。これは8月末の数字かな、9月10日の数字かな。日銀の資産っていくらあると思います？日銀のバランスシートで、こう、右左ありますよね。まあ、資産負債、右左、分額なんですけども、資産総額はですね、453兆円ありますよ。ね。日銀の資産って。確か1年、2年ぐらい前は200兆円ぐらいじゃなかったこれ。今、日銀の資産総額が453兆円もありますよ、これ。日本の1年間の GDP500 兆円でしょ。その9割ぐらいも資産持ってんだよ。で、国債？
397兆円持ってますよ。397兆円持ってるんだよ、国債を。
日本の1年間の GDP の8割の金額の国債持ってるんですよ。これ昔ですね、今から20年前、金融危機の時に国債や海外買えますわけ。密かに買ってって、100兆円超えた時に私が見つけて、当時の有力な野党議員に、これ日銀こんなことやるぞって言って、国会に質問して、日銀大騒ぎになって、本当に当時大騒ぎになって、バレちゃって、で、減らしたんですよね。で、安倍内閣になる前からまた一気に増やして、400兆円まで来てるね。
それから、社債?5兆円持ってますよ。いいよな、日銀は社債買ってくれる会社って。
社長がさ、丸抜会社社債とか書いてさ、満期2021年5月1日利率 0.001%、 1000億円って書いてさ、社長印行して、ね、反抗して、おい、これちょっと日銀持ってこいよ、現金になるからということでしょ。いいよね、こんなもん書いてさ、適当にこうやって反抗するから、この紙1枚日銀持ってこい、現金なんだよこれ。それが社債買うって意味でしょこれ。あら、そんな会社は本当にさ、ねえ、
だから日銀に国債、社債買ってもらえるようになったら、もう、臨転機持ってるのと同じよ。これで金融緩和でもっと社債、買い入れ増やそうとか言ってるんでしょ。もうなんか、ぶんと正月が一緒に来たような感じだよね。適当にかけたら、買い入れできる債券がなくて困ってるとか言うな。どんどん買いてやればいいじゃんね、これね。それから、株式 ?10 兆円持ってます。
10兆円持ってますね、日銀株式を。ETF と合わせて。何ですかね、あれ。10兆円持って。
で、そのために、東証一部上場企業の4分の1で、筆頭株主なんでしょ、日銀が。で、あるなんか、名前知りませんけど、どっかの会社は、日銀と年金で、4分の1持ってるんですって。25% なんですよ、株主の比率が。問題になってるんですって、国有企業になっちゃったら。10兆円持ってますよ。それから不動産投資信託3000億円持ってるんです。不動産でも3000億って結構大きな金額ですよこれ。それから外債6兆円持ってますよ。その他貸付金とかあって、まあいろいろまだあるんですね。貸付金も結構大きな金額ですけどね、まあ市場性のあるものってこれぐらい持ってますよ。一方、負債の分を見るとですね、現金がね、銀行券ですね、これが96兆円なんですよ。で、当座預金ってありますでしょ。金融機関がですね、日銀に預けておく預金、あれが303兆円ありますよ。どうです皆さん、
預金を預かって預金の金で相場を張っちゃいけませんよという、ね、80年前の恐慌の教訓。預金を預かる金融機関は、預金のお金で相場張っちゃいけませんよという教訓が80年前の世界大恐慌で生まれるわけでしょ。あれ一番破ったの中央銀行じゃないね。300兆円預金預かって500兆円相場張ってんじゃないのこれ。潰れに決まってんじゃないですか、こんなもの。相場崩れたらみんなアウトじゃないですかこれ。上場してますよ国債だって。これ全部社債の多くも上場して、株式も上場してますよ、まあ、不動産も、不動産投資では結構上場してる、外債も上場してるのありますね。みんなダメじゃないですかこれ。万策尽きた状況じゃないですか。じゃあ損失が出たらね、
引当金は どれぐらいあるんですかと。日銀はあの資本金は一応1億円なんですね、法律で決まってて1億円なんで、引き当て金がじゃあいくらあるんですかと、見たらですね、4兆5000億円
だったら足らないじゃないですか。4兆5000億円しかないわけよ引き当て金が。で全然足らないじゃないですか、相場が崩れたら。要するにトランプになったら終わりじゃないこれ、はっきり言ってこれ。これトランプになったら終わりじゃないですかこれ。どう見たってこんなのさ。 まあ、なんか本当だから、ま、それは忍ぶともなりますよ、はっきり言って。ほら、忍ぶともなりますよ、これ。で、だから選挙になれば今度沈黙でしょ。で、いよいよなんか相場の崩壊始まったらこの静寂でしょ。まあ、それまでだから選挙から半年前では十分でしょ。半年もかかんないんじゃないか、そこまで行くのに。で、私は言うんですよ。こうなったら国が全部ね、日銀、国有化しちゃえと。この397兆円って、これ、資産で持っちゃうでしょ。これ、負債で持ってた国でしょ。合併しちゃえばいいじゃないですか。資産負債、総裁じゃないですか。民間の銀行も公正持ってんだから。でもね、これどうします、社債、株式、不動産、外債って。これみんな民間の会社だよ、これ外国政府だよ。日銀が売り出したらどういうことになります、これ社債買えていないですよ、こんなもん。むちゃくちゃ値段上がっちゃってんだから、大変なことになるんですよ、これ。だからもうみんな手離れし起こして、みんな話してんですよ。ファンドだってみんな売っ払ってるんでしょ、あれ。ヘッジファンドもどんどん解約してるでしょ。その通りですよ。逃げ込むところは現金しかない。その通りですよ。そんなの。いつ何が起こったっておかしくない。もうすでにだから言ってみれば、もう黒田氏一人で決めれない状況でしょ、日銀の中は。ねの、乱闘状態ですから。もうそこまで来てんだよ。もう時間の問題なんですよ、これ。それから景気、景気って言いますがね、公的資本形成って言って公共事業ってありますよね。なんか景気を支えるために公共事業を云々の議論がありますけども、ちょっと統計見てるとですね、今年4月6月の、まあこれ速報値ですけども、公的資本形成、公共事業は前年同月比マイナス 3.7% ですね。この主力減ってんですよ。それから今年の1、3はですね、マイナス 5.5%、 去年の10、12月はマイナス 5.0%で、去年の7月がマイナス 0.5%。 なんと日本って1年前から公共事業は前年同月でずっと減ってんですよ、名目の金額で。一番景気足引っ張ってるのは政府じゃないですか、これ。それは輸出は大きなマイナスだけど、これしょうがないよね、これ世界中不景気なんだからさ。設備投資はまあハイブリッドとかスマホはいいらしいですが、あとはなかなかね、まあこれも実体経済そういうもんだからね。そういう意味で言ったら裁量的に一番景気の足引っ張ってるのは国じゃないですか、これ。公的資本形成、公共事業が1年前からずっとマイナスじゃないですか、これ。もう一度言いますよ。昨年の7月がマイナス 0.5。10、12月がマイナス 5.0。今年1、3がマイナス 5.5。今年4、6がマイナス 3.7。ねえ、一番、景気の足引っ張ったのは公共事業じゃないですか、これ。何が景気が緩やかに回復してるんだね。何が安倍の言ってるかですよ。安倍内閣が一番景気なブレーキかけてるんじゃないですか、公共事業マイナスで。いや、もうなんか本当にですね、めちゃくちゃもう同行してるんですよ、昨今の日本政府の状況も。だからもう言ってることでやってることのこの差が、ギャップは昭和19年20年並みのことなんですよ、正直言って。で、もう話をしますと、だからトランプというこのことを考えたときに、これももうやりようがないし、それから安全保障については、あらもうアメリカ軍はとにかく放電し尽くしちゃったと言ってますから、ね、もう消耗し尽くしちゃったって言うから、一旦戻すんですよ、あれ。だから日米安保も、それから NATO もみんな終わりですよ。中東から戻ってくるわけですよ。で、当面はプーチンにお願いするんでしょ。だからなんか、トランプとプーチンは結構なんかチャンネルがありそうだよね。それについてはオバマもチャンネルがありそうで、とりあえずプーチンに任すんでしょ。とんでもない武力紛争は、プーチンが一応止めるってことでしょ。それはそれでいいんじゃないですか。で、帰るもな、帰って、いろいろ道具置いてっかもな、あいつらもな。慌てて帰るとなんかね、いろんなミサイルや武器とか置いてっかもしれない、あいつらね。昔ソビエトがそうでしたから。冷戦終わった時ソビエトは結構慌てて帰ったんで、結構置いてったんだよ、みんなな。置いてっかもしれないよね。もう目の前ですよ。で、まあその後どうするか、まあ考えないかんね。結構日本でもだからこの辺がなんか大変なんですよ。世界で一番力の強いのはアメリカ軍だとまだ言う人いますからね。上事のように言いますよ。世界で一番強いのはアメリカ軍じゃないですか。で、アメリカ軍いなかったらどうするんですか。いや、自衛隊いるじゃないですかって言ったら、自衛隊じゃダメでしょとかね。 なんか一番なんか自衛隊を信用してないのは一番なんかその安全保障を言ったらね、面白いよね、自衛隊がいるのにね。てかまあ自衛隊もどういうつもりか知らんけども、でもアメリカ軍世界で一番強くないですよ。一番強いのはなんだ、イシスか今ね。えさすが CIA とクリントンがやってるだけありますよね一番強いよね。もうありとあらゆる方法でさ敵を攻撃するわけでしょね。実にユニークな方法でね。それからあとは北朝鮮かね。えもうどんどんどんどん核兵器をやるしミサイルやるし、もう手がつけらんないよね、あの国。まあだからなんていうんですかね、こうやっぱり空想の世界があるんですよ。あの日本軍不滅説とかね、その陸海軍を昔終わりにしたわけでしょ。陸海軍なくして国なしと当然みんな当時思ってますから、ね、終わりになるときはなるわけよ。一瞬だったでしょ。今そうなんだな。だからこう去りゆくものへのノスタルジアっていうか、こう空想の世界にしがみつくというか、アメリカ軍弱いからこんなことになったんですよ、はっきり言って。アメリカ軍強ければアメリカ軍こんなに追い詰められませんよ。アメリカはアメリカ軍弱いから負けたからこうなったわけでしょ。だからまだ飲み込めないんだ。やっぱりこう強いものにすがらないと自分が怖いという人たちが多いんですよ。でもやっぱり時代は容赦なく前に進みますから。でそれを日本はその状況だけど、結構世界は組み替えが広がっていて、ヨーロッパはあれですね、どうなってるかっていうと、ロシアともう一回組みますわね。でトルコも一緒にもやっぱり入れていくんじゃないか。だからあれ読むようなことかもしれないけども、いよいよこれで EU がロシア、トルコまで広がるんじゃないですか、あれ。それが最後の結末だと思いますよ、あれ。イギリスは出るでしょ。で、EU の今の強力な統制は壊すわけよ、あれ。もっと自由にして、ソビエト崩壊したの、あと CIS ってやったでしょ。ああいう風にする気なんでしょ。もっと自由にして、通貨も場合によってはそれぞれ発行するのはしてもいいよと。その代わりも金融危機を起こしたって、ドイツは面倒見ないよと。こういうふうにすればいいわけでしょ。だから、組み替えていく。それは今のメルケル政権はできないことで、今メルケルの次の政権用意してますよね。メルケル来年終わりでしょ。極右が出てきてもぶっ壊すだけだし、やっぱなんか考えてるんじゃないですか。この冷戦体制が終わって、もう一回ロシアが復活してきて、トルコは抱き込みましたから、ロシアがね。もう一つなんか作る気でしょ。中東は、どうでしょう。いよいよサウジの消滅という、サウジ王家、崩壊っていうの視野に入ってるんでしょ。もうどの道ものあばらの値段が戻らないから、時間の問題なわけですよ、サウジの王権が潰れるのはね。で、あそこはそのイランだって狙ってるわけだし、イスラム教の聖地だし。で、あそこを飛べばですね、アメリカのネオコンだってもう、どうもならないわけだし。で、あそこについてはだからロシアが抑えに来ると。で、あそこで一番危ないのがイスラエルですよね。イスラエル何するかわかんないんで、でもイスラエルの中にも結構、現体制の強硬派に対する反対派が多いらしくて、あれは日本やアメリカと同じで、イスラエル軍の一番の強硬な連中っていうのは、決して、その軍の中枢じゃないんですね、あれ。変なネオコンなんですね、やっぱりアメリカ、イスラエルの中でも。軍のまともな連中、モサドのまともな連中は、今のイスラエルは危険だと、本当に声を枯らして言ってますよね。やっぱりあの国にはまともな人いるんですよ。でも最終的に今の西岸地区へのね、あの、不法なって言いますか、どんどん入植地の拡大も元をたどれば、あれは、ロシアがどんどんどんどんイスラエルに移民を送り込んだからでしょ、あれ。やっぱりイスラエルに人を送り込んでる限り、あれ止まんないですよね、入植地の拡大を。だってあれ引っ越し考えなきゃいけないよね、引っ越し。前からあの引っ越し先が宴会州っていうことでやってるわけじゃないですか。昔スターリンの時代にユダヤ人自治区作って、あれはうまくいけませんでしたけども、その前は何です、日本が満州に呼ぼうって話があって、あれもうまくいかなかったけども、まあなんか引っ越し先を考えるしかないんじゃない？やっぱロシアに引き取るしかないんじゃないですか、あれ。あのイスラエルは。どんどんどんどんあそこへね、移民入れるからあんな風に入植地拡大するんで、むしろ人減らしはさ、入植地は小さくなりますよ。それどこを引き受けるかってロシアしかないんじゃないの？あそこだからそうやってイスラエル人を移してさ、で、パレスチナ人に土地返してってやらなきゃあそこ紛争止まんないでしょ。ロシアの仕事だと思いますよ。それから中国は抱き込みましたよね。中国なんかですね、もうすでに静寂の段階だと私見てて思います。中国はすでに静寂の段階に入っていて。もうあの国はだから要するに、一つ派閥というよりも、破れかけた、その袋の中に砂が詰まってる状況じゃない？ そのボロボロになった砂袋みたいな状況じゃないです、今の中国って。今砂がボロボロボロボロこぼれ始めていて、時々それビリビリビリつけるんだよね。閉じるという。お金も人もそういう状況でしょ、今中国って。だからもうそれは勇ましいこと言う人いますけども、ね、我々どっか世界を戦略するとかさ、侵略するとかさ、そんな難しいですよ。でもまあ、あのまま死れないって思ってる連中もいるんでね、このまま死ねないと思ってる連中もいるから、まあ油断はできないですけども、まあでも国としてはもう大体あそこまでで、で、あそこはだから、よく考えればですね、やっぱ鍵は北朝鮮なんじゃないです?北朝鮮って今の金王朝の元は満州ですもんね、あれ。今の金王朝の元は満州なんですよ、あれ。だから北朝鮮の中に人はないですよ、あれ。元々のその金正日、金日成っていうのは。で、しかもあれはソビエトが支援で作ったからフランス系ロシア人の国でしょ。だから満州、フランス系ロシア人、だから、まあまあフランス系ユダヤ人でね、とロシアで作ってる国ですから、本当は北朝鮮本体とは関係ないですね、あそこ、本当は。だからあの国の支配層って中国とロシアとフランスで決めてるわけで、中国が脱落したわけでしょ。まあだから最終的にロシアがどうするかで、イスラエルのことと絡んでですね、まあアメリカとの対立もありますからね、まあどう動かしてくるかってやってきたわけでしょ。行き詰まった最後となったら、どうです?敵は中国なんじゃないですか?あれ。だからあの国は元の、だから今の朝鮮人自治区、吉林省のところが本当の根拠地ですよね。北朝鮮のあの金王朝の元は。だからあそこは本当の北朝鮮の中心だから。だからあの国は実はあのミサイル、アメリカ向けなんて真っ赤な嘘で、あれ、こっち向けて演習してるけど、あれ180度西向けたら中国向けじゃないですか、あれ。要するに中国から独立運動の一環なんじゃないですか、あれ。中国からの。で、北朝鮮が宣伝ってですね、中国に反旗翻したら韓国もついてきますよね。そういうのやってるんじゃないです?で、そこをロシアも支援すると。ロシアも支援すると。で、台湾も独立の方向で、香港も独立の方向で、チベットもそうでしょ?内モンゴルもそうでしょ?ずっとぐるっとみんな真ん中みんなそうじゃないですか。その砂になっちゃった砂の外側はなんかそういう独立運動じゃないですか、今見てると。だからあそこももうしばらくすると変わるんでしょ。で、今回あの、習近平の側近だった天津の市長がいきなりなんか共産党に捜査されましたよね。やっぱり習近平もそんな盤石じゃないわね。ああ、動いてるなと思ってこう見てるんですよ。中国のこともね。そうすると、まあ、中国が動けば当然今のね、中国頼みの経済成長はなかなか難しいよね。もう世界はできないし。中国もだから改めて国の形を変えなきゃいけない時期に来てるわけですね。で、ですからまあこんな感じでですね、こうずっと今ね、見ておりますけども、世界中金利の上昇で見えるように、まああの、国債が売られてね、この中央銀行を持たなくなってきたわけね。で、公共事業をマイナスということはもう金がないってことです。日本もね、財政資金が本当はないってことでしょ。財政資金ないから公共事業も1年間ずっとマイナスなんでしょ。もうここまで来ました。で、安全保障もだからアメリカ降りるしさ。さあ、ここでだから本当に作り直しですよ。で、日本の政治の近未来って書いてありますけども、豊洲移転問題から見えるね。このポイントはですね、私は大政党が四分五裂ということだと思うんです。要するに自民党、民主党が、民進党が幾重にも割れていくって形なんだと思うんです。あの豊洲の事件から始まる世界っていうのは、旧体制のこの、まあ、崩壊ですよね。それはちょうど昔のリクルート事件みたいなもので、昭和のバブルのね、後始末がリクルート事件、それから金融危機だったでしょう。今回同じだと思うんですよ。豊洲の事件と、それからその後、こういう金融危機ですね。これはまたもう一回り来るわけですよ。で、その中で当時も自民党から多くの人が出てきましたし、それこそ野党も次々いろんな政党生まれてったでしょう。今回も同じだと思うんですよ。要するに自民党と民進党がどんどん割れていくんだと思うんです。ほど同時、それの中で政治家がどんどん入れ替わってくると思います。今までの政治家っていうのは、割と役人的な発想が中心で、動かないことを前提にしてるんですよ。静的均衡、静かな均衡。動かないように、動いたら戻す、動いたら戻すというタイプの政治家ばっかりでしょ。動くときも、ちょっとだけ動かすわけね。ちょっとだけ動かす。でもなんか大変ですと言ったときに、いや、大変じゃないよという言葉が先に返ってくるでしょ。あの精神世界なんですよ。動かさないように動かさないようにっていうのが今までの政治家のポイントでしょ。 野党も与党もそうでしょ。とにかく動かないように、今の秩序を守るように全部そこに来て、で守りきれないときにちょっと動かすわけね。違うよ、下克上になったらまず動かすことですよ。あれを何をやめようか何をやろうか、これが下克上なんですよ。小池百合子だってああやってですねまあ下克上でねもうやり始めましたよ。何を新しくやるかですよ。今の何もしないってんじゃ政治家にならない、なれないんですよ。何するんですかってことなの。新しいこと何やるんですかってことです。これが政治家だから、今度民間も同じようになります。とりあえず海外生産移管となんかとか言ったらそれ全然ダメやね。何するんですかだよね。コスト削減と海外生産移転だけじゃどうもなりませんから、なんか何やるんですかということでしょ。新しいこと何やるんですかっていうところが次のポイントで、いよいよそういうリーダーにここで交代していきます。新しいことやってうまくいくんですかとみんな思うんだけども、うまくいくと思ってやるのを下克上って言うんです。どうもならんからもう何とかするしかないんで、うまくいくと思ってやるのは下克上なんですよ。うまくいかないから走りながら考えるんですよ。あるいは倒れれば次の人が出てくる、それが下克上なんですね。小池百合子がとりあえず下克上を東京で始めたと。そうしたらもう今度の来年の東京都議会選挙で小池新党だと。小池新党で一つで収まると到底思えませんよ、あれ。いろんな人が出てきて、いろんな動きが出てきて、どんどん変わっていくんじゃないですか。だから、ね、下克上は一旦始まると、それこそ戦国時代の日本みたいに、日本全土を変えていくんですよ。それが下克上で、アメリカがもうトランプだと、もう下克上だと言ったら、あれ間違いなく世界の金融と政治を変えていきますよ。今の秩序は崩壊してしまう。それが下克上なんですよ。だから、これからのリーダーは、何をしますかというところがポイントですね。元に戻すっていうのはダメ。動かないはダメ。ここがやっぱり今回の豊洲の事件で明確に変わってきて、だから本当になんか政治主導ってそういうことなんですよね。国民はなんか悪権取られてるところをこれやりますからね、あれやりますからね、こうなるんですよって言ってぐいぐい引っ張る本当の政治主導、あるいは経営主導もそうですね。まあ中小零細企業はもともと経営主導ってことが多いんだけども、大企業ですよ。大企業はまあ下の声を吸い上げてって言っても下のねあんまり声が出てこなくなった、上もどうしてかわからない、結構止まってるでしょ。止まってると結局最後のさっき言った死の舞踏に入っちゃうから突破口を開くわけよ。やってみようと、何かと、ここよ、必ず出てきますよ。なんかやってみようと、何人か出てくるはずですよ。一つの大きな組織でも一人とは限らない、何人か出てきてうまくいったらそこを元に未来を考えようとね、こう一歩踏み出してみようという人たちがどんどん出てくる。そうすると社内の雰囲気は、組織文化で言ったら消極的防衛スタイルではもはやできないから、まあね、積極防衛スタイルから建設スタイルにやっぱ変わっていきますよ。加点法に変わっていきますよ。もう加点法に。でその裏側で金利上がるだ、相場が暴落するだ、中央銀行が行き詰まるって話になると、守りに入っている人たちが守れなくなるわけ。守りに入れたちは守れなくなるから、ますます下克上は拡大するんですよ。ブレーキ引く人いなくなりますから、足引っ張る人いなくなるから、どんどん下克上は前に進んで、5年もしたらすっかり世の中入れ替わっちゃった、そういう仕組みですよ。直近だと日本は20年前がそれ起きたんですよ。あの20年前の銀行危機の時に自民党直撃になりまして、ねえ、例のあのスキャンダルの問題でノーパンシャブシャブとかあって大蔵省直撃、日銀直撃で自民党直撃で、当時政治家、自民あの古い時代の昭和の政治家みんな入れ替わっちゃったでしょ。であの時は変わる方向がまずかったんだよな。構造改革とか言うからさ、いろいろおかしな方向に変わっちまったから、この状況でおかしくなっちゃって、でもあの頃政治がどんどん主導していったでしょ、恐ろしいほどさ、ね、国策を。まあ今回もですね、ちょっと中央の政治は よくわかりません。国債がこんな調子で暴落すれば国の予算は組めなくなりますから、今みたいにたくさんの国会議員は養えませんからね。私は3分の1だと思うんだろうけど、思うんだけども、その3分の1でもなんか実力ある人が出てくればだいぶ違いますよ。だからもうしがらみ選挙ではない、組織選挙ではないということになったら金はあんま関係ないよね。みんな逃げ出しちゃうんだから、逃げ出しちゃう中でやる気のある人が出てくれば何でもできるっていうふうに本当に変わっていくと思います。前から申し上げているように、市町村合併した後の村みたいなもんで、市町村合併して役場がなくなっちゃいましたね、村議会もなくなっちゃいました、誰もいなくなっちゃいました、 じゃああとどうすんのっていう世界なんですよ。それは思いと行動力のある人、実力のある人が出てきて立て直してるわけで、これはできないことじゃない。やればもっと素晴らしいものができますよ。そんな風に変わってきますから、リーダーシップは根本的に私は交代すると思います。で、私は前からこうなるだと思ってました。で、政治は政治で上やるんだけども、エンジンがいるんですよ。古いものが壊れて新しいものを作り直すわけだから、新しいものを作るときにエンジンがいるんですよ。どんな方向に持っていくかです。道を作んなきゃいかんのでもあります、この道を。で、道というのはすごくて、だいたい30年ずつぐらい道が本当にあるんですよね。この過去30年がだいたい構造改革の道でしょ。その前の30年っていうと、どうです？だから1985年から、85年以降が構造改革の30年だね。その前の30年っていうと、昭和30年から、1955年からだから高度成長でしょ。で、高度成長の前っていうのが、昭和の初めから昭和30年までだから、いわゆる官僚体制の確立だよね。結局戦争を挟んで日本は、薩長藩閥、それから明治の財閥の国から、官僚制の国家に変わっていったわけよ。役人も、それからサラリーマンもね。まあ、官僚制体制の確立が昭和の初めの30年でしょ。その前の30年は日露戦争からの30年だから、日本の世界進出でしょ。で、その前の30年はまさに、近代日本国家、創立でしょ。で、その前の30年は、開国か鎖国かで、国論二分して結論を考えた30年間で、吉田松陰もその頃死ぬわけですよね。だから、そういうふうに考えてくると、井伊直弼が殺された、桜田門外の変をスタートとする開国の時代が一応これで完結するわけですよ。英米に、ね、迫られて開国したわけでしょ。英米に。その、決定的事件が桜田門外の変で、で、開国と決まるわけですよ。で、以来ずっとやってきて、イギリスがもう、店じまいしましょう。で、アメリカも店じまいしましょうってことになると、海洋民族国家としての、まあ、海賊国家っていうのかな、としてのイギリス、アメリカがここで店じまいだから、一応日本もそれを受けて、この150年が店じまいになるんですよ。で、こっから、そういう外国勢力の圧力を受けての日本ではなくて、かつての平安時代と同じように今までいろいろ入ってきた太古の昔の日本、それから今回は東洋文明と西洋文明両方入ってきたわけですよ。文化を含めてこれを全部融合させた新しい日本の創立という、そういうまあ時を迎えるんですね。だから改めてこう融合させるわけよ。超古代から続く日本と、それから東洋文明と西洋文明。で、それは、文化も入ってるんですよ。古くから日本の文化、東洋の文化、西洋の文化。これを一つにまとめていくのが、まとめて、1たす1を3にして新しい、その国づくりするのはこれからの30年で、その、だからその、基礎を作る部分がこの、これからの30年なんですよ。昭和20年戦争を負けた時は、戦争を負けた直後から、文化という言葉がよく使われるんですね。これからの日本は戦争を負けたんだからどうすればいいんですかって時に、文化国家の樹立という言葉がよく使われます。どこでも文化国家の樹立という言葉が使われるんですね。急速に変わってきましたね。高度成長国家よりも文化国家という名前で始まるんですよ、あれ。戦後は。今回私は健康力という言葉を出しまして、これは後半の方でね、三上さんの講演の後でまたお話したいと思いますが、今度は健康イノベーションだと思うね。健康というのはものすごく広い概念で、人間の健康だけではなくて、社会の健康まで含めると、やっぱり私はこの3つの文明文化の融合には一番いい課題だろうと思うんですね。で、切実な問題でもありますしね、皆さんにとってね、健康はね。だから健康、というキーワードでですね、30年ぐらい走れる道は作れると思うんです。で、道というのは皆さん誤解していただく、誤解したら困るんだけども、この道の中に右翼と左翼があるんですよ。要するにだから全員が健康万歳で行くという洗脳じゃないんですよ。道ってそうじゃないんです。この中に右翼も左翼も賛成も反対もあるという意味なんです。で、どっち行っても要するに主たる関心がそこだというのが道ということなんです。この道の中に右翼も左翼も賛成も反対も入る。 そこに渦ができるってこと。渦ができる道っていう意味ですから、道はだから広いもんで、賛成でも反対でも、道の参加者なんです。で、賛成でも反対でもやるから前に進むんです。賛成と反対がいるから前に進むわけで、道はなかなか大きなもんです。こうやってどんどんどんどん前に進んでいきます。結局だから、トップリーダーというのは、一つにまとめていくのが仕事なんですね。賛成、反対、善悪を、それは運動の法則ですから、賛成、反対、善悪があって、早い、遅いがあって、これが運動の力になるわけです。運動の力を生みますから。で、その運動の力を使って、一つにまとめていって、全体を前に進めるのが、トップリーダーの仕事なんですね。だから国もそうだし、地域もそうだし、企業もそうなんです。だからこれからトップリーダーも大事なんです。一元論で分かるトップリーダーでないと、これから無理です。今だからね、賛成反対の言うリーダーはいるんだけど、一元論のリーダーがいないんだよ。だから道が見えなくなっちゃった。ちょっと前まではアメリカのね、アーミテージが一元論です。自民党にも民進党にも言って、とにかく金出せ血を流せってさ、一元論やってたわけ。とんでもないリーダーがおったわけだけど、まあもうこれも過去のことだしね。今度は少しまともにやりたいとこですね。まあそう考えております。まあとにかく今日はね、本当にもうここまで来ると、あまり細かいことよりもこう大きなつかみをね、ちゃんと持っておかないといけませんのでね、まあそういう話を中心にさせていただきました。じゃあここから1時間休憩にさせていただきます。で、その後三上さんが街づくりのお話をさせていただきました。あとまた私のお話をさせていただきますので、とりあえず午前中これで終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。